4-2。これから先は僕の想像に従って申し上げましょう。ところで、その動体というのが何だと思います？実に大金の振り子を挟んで、胴体と置きランプ状の間を連ねた線が、姉さんの脳髄から跳ね出した火花なのでした。わかりませんか？鉄管の先端から始まって、みぞれの腰椎で下へ伸びてゆくつららがそれなんですよ。しかし、それ以前に一つの仕掛けを用意しておく必要がありました。というのが一貫のフィルムでして、それを鉄管から動力線までの垂直線より少し長めに切って、その全長にわたって直線に1本引いた鋼材の上にアルミニウム粉を固着させておいたのです。さて、それからその側を内にして巻いた端に輪径を作ったのですが、その一貫のフィルムをダンガーの発見場所だったタコに結びつけて飛ばせました。そしてフィルムの輪を鉄管の先端にうまくはめ込むと同時に、雁切りにつけたもう一本の糸を操ってフィルムを結びつけた糸を切り、さらにその雁切りで垂直下にあたる動力線の一点に傷をつけたのです。で、この仕掛けで頭上の大金に何を目論んだと思います？さあ、イリアは姉の犯罪のこともどこへやら好奇心で目をクリクリさせた。その目的は大金を傾斜させていたものを取り除くにあったのです。で、それを言う前にぜひ触れておかねばならないのは、おとといの天候です。なぜかというと、横殴りの風を伴ったみぞれの真っ最中5時ごろに、姉さんは犯行の最初の階段を踏んだからです。あの時、振り綱の真下で親子が猛烈な争論をしたと言いましたが、姉さんの真実の心は他にあったのです。足でだんだんと綱の端を踏みながら、片手に渾身の力と体重をかけて徐々に綱を引き、鐘を傾けました。無論小金は水平になったでしょうが、大金はやや傾いて振り子が内壁に接触します。ところが、あの吹きぶりです。間断なく吹き込んでくるみぞれは、やがて振り子と内壁とをぺったり氷結させてしまうではありませんか。しかし、情報に隠れている小金には無論影響はありませんが、大金は後で綱を戻しても重たい振り子が一方の壁に密着しているので、当然重心の偏下だけ傾かねばなりません。そうしますと、鳴らしたのは電流が振り子の氷結を溶かしたからです。で、その経路を説明すると、鉄管の端に集まった水滴がフィルムの上に伝わり落ちますが、ツルツルしたセルロイド面からは滑り落ちて、凹凸のあるアルミニウム粉の上にだけたまります。そして、そこに出来上がった氷柱が線状なりに長さを増すとともに、その下端のフィルムが巻き軸を押して徐々に伸ばしていくのです。それが姉さんの思いついた素晴らしいアイデアなんですよ。そうして、ついに伸びきった時、アルミニウム粉の線の末端が動力線の被覆を傷つけた箇所に触れるのですから、嫌が応でも瞬間電流が筒状の大金にまで伝わらなくてはなりません。で、その結果は言うまでもなく明白です。無論氷柱は瞬時に消失してフィルムが発火しますが、やがて 銀色の軽金属粉を包んだ白い灰が水滴の重さに耐えず地上に崩れ落ちるのです。しかし比重が軽く積雪に対して偽色のある金属粉は次第に散逸していって捜査官の視力の限度を超えてしまうと同時に、それでメカニズムの一切が消滅してしまうのですよ。ですから伝った瞬間、電流が振り子の氷結を解けば、当然振り子が反対側にぶつかるとともに傾斜が戻るのですから、その結果振り綱を引く以外には動かすことのできない鐘の振動が起こって、ああいう奇跡が現れたわけですよ。無論昨夜の鐘は折よく天候に恵まれたので、僕がそのままを再現したにすぎません。しかし何より貴重な暗示だったのが、あの髪飾りのバラでした。踏みにじられていたものが振り綱の下から五寸ほどのところに刺さっていたのですからね。まあ、イリアは思わず驚嘆の声を発したが、でもヤンガーはなぜあんな途方もない場所に捨ててあったのでしょう。乗り水は最後の推論に入った。それはあのスタンドが投げたのですよ。姉さんはラザレフの絶命を見定めると、陰口からダッガーを抜き取って、それを配下の洗面所で洗ってから再び鐘楼に戻ってきました。今度は長い麻糸の先に重りをつけて、それを2つの大金の中間をめがけ横木を越えるように投げ上げたのです。そして一方の端をダッガーの柄に凝固しかけた糊のような血潮で粘着させておき、片方は振り綱に挟んである足踏み用のガス管からドアの鍵穴を通して、その端をスタンドの内側の筒を回転させる芯に結びつけたのです。もちろんこの装置は外側から鍵を下ろす操作の終わらないうちに仕掛けられたのですから、鍵の押し金が上向いている鍵穴には2本の糸が通っていたわけです。そうして姉さんはまず糸で鍵を操ってドアを閉めてから、氷柱の具合を見定めてスタンドに点火し、鎧戸式の縦窓を開きました。ですから内部の円筒が気流によって回転を始めるにつれ、やがて紐は手繰られてピンと張り、片方の端にあるダッガーを吊り上げたのです。ところで氷柱が動力線に達するまでの時間と円筒の回転数との間に非常に精密な計算が必要だったというのは、ダッガーが大金の裾に達する寸前に氷柱が電流を導かねばならなかったからです。なぜなら触電によって鐘に起こる時勢を期待する以外に、ダッガーの投擲を実現する方法がないからでした。つまり鐘に起こった磁力がダッガーの頭を吸い付けたのですが、一方吊り上げられるので横ざまになったところを、もう一つの鐘が銅製の鐔を弾き飛ばしたのです。その時柄に糸を粘着させていた凝結が剥がれて、それが鐘楼の明かり取りの付近に落ちたのですよ。またドアの前方にあったのも糸が通過した経路を証明する以外のものではありませんでした。そうして糸は鍵穴を通過し終わって、スタンドの円筒の中に巻き収められと同時に、それまで糸に支えられていた鍵の押し金が垂直に降りて、それで犯行の全部が完全に終わりました。照明が終わると 乗り水の顔から照りが引いて、どうです？今度は鐘の音を中心に脱出してゆくルキーンの姿が描かれているでしょう。もちろんそれは姉さんの仕組んだ2つのアリバイの1つなのです。外側から鍵を下ろす技巧は相当幼稚なものですが、鐘の音はその神秘感ばかりではありません。幸い解けたものの、さて、あれほどの計画を創作できるかと聞かれたら、残念ながらノーと答えるより他にないでしょう。とにかく姉さんはこれまで僕に挑戦した犯罪中最大の強敵でしたよ。そうすると姉は死刑でしょうか？イリアはとうとう触れてしまったが、乗り水は告白書の終わりの数行を折って示した。するといきなり彼女は机の端をぎゅっと掴んで血相を変えた。毒？ではあなたは姉に自殺を？冗談じゃない。怒るのは僕の話を聞いてからにしてください。乗り水はそう言って立ち上がり、彼女の肩に優しく手を置いた。昨日の夕方、僕が帰りがけにあなた方の室へ寄りましたね。その時、そっと姉さんのポケットへ忍ばせておいたのです。無論すぐ気がついたでしょうが、夜半に鐘が鳴ったりして服毒する機会がなく、今日になってあなたの外出を待つより他になかったのです。と言って包みにはあるアルカロイドの名が書いてありますが、中身は僕のポケットに偶然入っていた催眠剤なんですよ。つまりこの事件の成因に僕独自の解釈を施した結論でして、犯人に対する刑の執行が刑務所より精神病院の方がふさわしいと考えたからです。真相が僕一人だけの秘密だとすれば、当然僕に裁く権利があるはずですからね。その数時間後、二人の同乗した寝台車、アンビュランスカーが折から茜色の雪解け跡をついて B 天橋院の門をくぐった。定本新青年傑作選1推理小説編立風書房1974年括弧昭和49年12月30日新装第1冊発行。著者について、作家名小栗虫太郎、生年1901年3月14日、没年1946年2月10日。人物について、1901年3月14日、東京神田生まれ。木々幸太郎らとともに昭和初期の探偵小説ブームを作る。代表作は「国士舘殺人事件」、「完全犯罪」、1946年2月10日、脳溢血のため45歳の若さで死去。